しいですか。
はい、はい、じゃあ引き続きまた谷崎さんの方で、インターネット資源、ホットトピックというところで、はい、紹介していただきます。よろしくお願いします。
はい、インターネット番号資源ホットトピックスということで、引き続き谷崎さんでおります。はい、この話はですね、まあ、インターネット話題っていろいろあるんですけど、番号資源とかポリシーとか、まあ、それにちょっとで引っかかるかなみたいな話題を、パパッと取り上げました。で、ポイント的にはなんかこう、まあ、最近起こったことでなんかこうちょっと違った切り口で、短くお話しするっていうのが、この発表のポイントです。じゃあどんどん進めます。はい、1つ目です。ライプ NCC 地域ファイナルスラッシュエイド割引終了ということで、2018年4月の17日、さっきのアドレス枯渇っていう話がありましたけど、IP アドレスが、スラッシュ8が世界中で残り5つになったときに、それぞれの RIR に1個ずつアドレスを、スラッシュ8をワットで加えました。で、ライブ NCC はこの4月の17日に、ライブ NCC がもらったのは185の、スラッシュ8なんですけど、その中から、スラッシュ22、最後のやつを割引したと。で、185のアドレスは2012年の、中ぐらいから開始。これ、これ、ライブの、この記事が載っているウェブページにグラフがあるんですけど、字がちっちゃくてすみませんですが、2012年の中ぐらいから始めて、で、終わっと割り振ってもうなくなっちゃいましたと。で、今後は返却されたアドレスからの割り振りのみですと。で、残っているのが、スラッシュ8で、相当の約半分、だからスラッシュ17、スラッシュ9分ぐらい残っているそうです。で、まあ、今ライブの話でしたけど、他の RIR どうなっとるかっていうので、見てみると、これは、あれですね、グラフそのものは、あ、これだ、AP ニックのジェフ・ヒューストンさんが書いているグラフですね。もう大体基本的にないという感じですと。で、各々の、RIR で、どれぐらいアドレスだと残りあるのかっていうのは、それぞれ、アフリニック、AP ニック、ライプ、ラックニックで、この URL から見ることができます。なんか、エイリンのやつなんかうまく探せなかったんですけど、もしご存知だったら誰か後で教えてください。まあ、基本的にもうないよねという話です。で、次です。7MB は話題にいきたいと思いますけど、1.1.1.1 という話です。これなんかこの前、パブリック DNS サーバーということで、なんか段と始まりました。で、1.1.1.1、うわって、これしかもなんか発表が確か4月1日にあったんですよね。なんか、エイプリルフールかなと思ったらそうじゃなかったっていう、なかなか。ぶっとくるやつですけど、で、だから 1.1.1.1 っていうのは、番号、資源的に言うとちょっとだけ歴史があります。で、2010年の1月19日に、アイアナから AP ニックに割り振られてますと。で、AP ニックラボと、Google さんがなんか一生懸命調べたら、この、1.1 のスラッチ、特にこの 1.1.1.1 とか1.2.3.4 とか、なんかそんなところに、めちゃくちゃなんかよくわからんトラフィックが送られてきているっていうのが、わかりましたと。このあたり多分、ちょっと URL を引っ張ってくるのを忘れてますけど、調査結果がどこかで確か発表されてたと思います。で、2014年の1月26日に、ジェフ・ヒューストン、AP ニックのジェフ・ヒューストンさんから、1のスラッシュ24と 1.1.1.0 のスラッシュ24を、エピニックラボに権利用として、割り振りましょうというポリシーが出されています。プロップ109ですね。この URL になりますけど、が出され、 で、エピニック37でコンセンサスを得て、2010年の5月7日に実装のアナウンスがありました。割と歴史がある。で、さっきの話で、4月1日に、エピニックと、クラウドフレアっていう会社から、おのおの発表があってます。まあ、それぞれこの URL です。で、ちょっと面白いのが、まあ、1のスラッシュ24と 1.1.1.1 のスラッシュ24は、AS13335 から今経路合格されています。で、昔は、15169から経路合格されていて、これ 1.2.3.0 スラッシュ24はなんか私の手の届く範囲とかなんか経路合格されてないように見えたんですけど、これ今どうなってるんだろう、ちょっとよく分かってません。はい。で、各々の記事を、見てみると、このプロジェクトは5年間続くそうです。で、5年間一区切りで、まあ、その後延長可能でだみたいなことが書かれています。で、なんかこう個人的になんかすごい面白いなと思ったのは、APNIC の人たちはなんか、研究をクラウドフレアの人たちと一緒にやるよっていうことがニュースリリースの中にはって書いてあって、クラウドフレアの人は俺たちはすげえ DNS サーバー作ったぜっていうのが書いてあるっていうのがなかなかもうすごい興味深いなと思いました。まあそれぞれの、アナウンスはここの URL の中にあるので見ていただければなと思います。次です。グローバルインターネットレジストリー、なんかこれなかなかすごい話なんですけど、この前のラックニックで、まあ、こんな、ポリシー提案がありましたと。明確に定義されていない単一の、明確に定義されていない、単一の地域化がない組織に IP アドレスと S 番号を割り当てる役割の仮想 RIR を、作ったらどうやという提案です。で、提案者は、IoT みたい なんか世界中にデバイスばらまくぞとか、なんかAmazonさんとか、なんかマイクロソフトさんとか、なんかそんな人たちに対してはみたいなことを最初は考えていたようです。で、まあ、ちょっと面白いなと思ったのは、新しい組織を作るんじゃなくて、既存のなんか5つの RIR、先ほどから何回も出てますけども、A-RIN とか、LiveNCC とか、APNIC とかの、既存の5つの RIR が協調して運用することを想定してますというふうに、ポリシー提案の中には書かれていました。で、まあ、ラックニックで、今年の1月19日に、提案公開されて、で今のところ継続議論になっています。で、ライベルシップのメーリングリストの中でも、なんかラックニックでこんな提案出とるでみたいな感じでちょっとだけ議論があってます。で、なんかこうすごいこれこんなのいるのみたいなのを、思わないでもないんですけど、まあ提案者のなんかこう、意図からすると、なんかこう議論を呼び起こすためにちょっと俺は提案してみたぜみたいなニュアンスのことを、プレゼンの中に書いてありました。で、なんか、仮想 RIR ってなんかすごい未来の話のような気がするんですけど、これ、その提案文章ですが、まあ、モチベーションですと。で、この括弧の後ろのところですね、ポルトガル語なのかな、なんかよくわかんないですけど、これをなんか Google 翻訳に突っ込むと、地球外みたいなところに行った時にどのレジストリーからアドレスっていいのかわかんねえだろうみたいな、なんかそんなことが書いてます。で、と思ったんですけど、Amazon の、一番偉い人が、ブルーオリジンか、あそこでなんか俺たちコロニー作るぜって言ってるぐらいなので、なんか実はそんな遠い未来のことなんじゃないんじゃないかなっていうのを、個人的には思いました。まあ、なんかこういう時代なんでしょうねと。まあ、ただ、とりあえず継続議論とはいえ、何だろう議論の雰囲気を見とると、いや、そんなのいらないんじゃないみたいな感じなので、ように私は思えたんですけど、まあ、でも、なんかすごい面白いなというふうに思いました。次いきます。で、ロシア政府とテレグラムということで、テレグラムって、まあ、LINE のようなメッセージアプリケーションです。だから、こういうアイコンですね。なんで、 売り物が、プライベートだとかセキュアだとかいうことを売り物にしている、メッセージングアプリケーションなんですけど、これは、これも4月の十何日ぐらいですね、この記事ね、なんかめっちゃ突っ込みどころが多いんですけど、ロシアの IP アドレス遮断と、まあテレグラムが禁止されました。これよく見ていると、モスクワの裁判所は先週、暗号化メッセージアプリを提供するテレグラムがロシア当局への暗号化にも提出を拒否、つまり、ロシアは、なんだ、暗号化していようともなんか全体の共通鍵みたいなのを俺らに提出しろっていうのを、まあ、基本的に言う国だってことですね。で、それを受けて、テレグラムアプリを遮断するように命じましたと。で、ロシアの、通信情報技術マスコミ監督庁が、テレグラムの遮断をしましたと。で、このテレグラムっていう話にこう出てくるのがちょっと写真が見えにくいんですけど、パーベル・デュロープさんっていうなんかこれ超この人超イケメンな、なんかいい感じの人なんですけど、まあ、この人がどんな人かっていうのもちょっと関係あるんですが、さっきのあのイケメンさんはですね、ロシアの最大の SNS、なんかロシア人って Facebook あんま使ってなくて VK っていう、そういう SNS を使っている、場合が多いんですけど、まあ、それをまあ作った人で、テレグラムに関してなんかめっちゃロシア政府と対立しましたと。まあ、さっきのなんかこんなプライベートとかセキュアとか言ってるのと、まあ、ロシアのやり方ってなんか合わないんだろうと思うんですけど、で、ロシアの法律ってなんかすごいガチガチになってて、まず、ここに書いてますけど、ロシア国内で個人情報を扱う事業者は、まあ、連邦保護法に基づいて、インターネット上の普及の主催者だから、ある程度、情報を扱う人たちは俺たちは個人情報をいっぱい持ってるよっていうことを政府に登録する必要があると。で、テレグラムはそんなの嫌だよということを拒んだと。だからつまり多分この法律の中でさっきの秘密鍵出せよみたいなのが書いてあるんだろうと思うんですけど、で、それで、まあ、遮断が行われましたと。ただ、さっきのイケメンさんやっぱりこうあの人はかなりロシアの中ではあのなんて言うんでしょう、あのハッカーレベル高そうなんですけど、自分とこのサービスを、Amazon と Google にブワンと移しましたと。そしたら、さっきの、ロスコマンドーザーって読むらしいんですけど、通信、まあ、さっきのこう、通信情報技術マスコミ監督庁が、ロシア国内の、ISP たちにもう、Amazon と Google の IP アドレス全部もう止めろと、まあ、そういうふうに命じましたと。で、これがまためんどくさくて、で、ロシア国内で、ウェブサイトで個人情報を扱うような人たちは、ロシア国民の、個人情報をロシア国内で必ず保存管理しないといけないと。で、かつ、処理するサーバー云々関連すべてをこの、マスコミ監督庁に対して、提出しないといけない。この辺あの、日本輸出なんちゃらかんちゃらみたいなところのウェブページにちゃんと書いてあります。で、遮断は今でもずっと続いてます。で、ちょっと前のニュースだと、アップルのアップストアから、テレグラム消せとという話と、ロシア国内のテレグラムユーザーに対してあのプッシュ通知を行い、送らないようにしろというのを、要請したようです。これちゃんとあのタス通信に出てたので多分そうだ、これは信じられる情報なのかなという気がします。で、まあ、昨今ちょっと話題になったのもうガチブロッキングの話なんですけど、さっきの、マスコミ保護法監督庁がですね、ロシア国内でアクセス制限をやっているどこをやってるかっていうのを検索できるサイトがあります。この URL です。で、あのキリル文字いっぱい書いてありますけど、あのクロームかなんかで翻訳ってやったら割とちゃんと読めます。で、まあ IP アドレスとか URL とかバッと入れて、これなんかこれ多分 NEXT って書いてあるんですけど、それピッて押したら まあ、これテレグラムやったやつですけど、テレグラムはこういう理由で、誰がこれを決定したかということが書いてあります。でこれ見るとあのさっきの、登録しなさいっていうのをやらなかったからブロックしたよとかいうことが書いてあります。まあ、ロシア本当恐ろしいやって感じですけど、まあ、こういうのがあります。で、まあ、たとえあのロシアの中でこう、まあ、やられっぱなしの感じもなくて、ロスコモスボドバっていうなんか民間団体があって、この人たちはこのロシア政府に対抗して、まあ、インターネット上の検閲はやっぱりいかんぞと、まあ、情報の自由に、関して、まあ、戦っているような人たち、まあ、ただそのやりっぱなしはダメなので、業界として、自主規制もちゃんとやりましょうみたいなことを言ってあります。それも、まあ、これこの団体のウェブページですね。で、どんなことをやっとるのかみたいなのもここの URL に書いてあります。なんか昨今日本でこうブロッキングってすごい話題になりましたけど、まあなんだろう、いわゆる先進国って言われるようなところでもこんなにガチガチにやってんだなっていうのが分かりました。でこれこの前、前回のトピックスでも出した図なんですけど、このインターネットの自由ということで、まあ、2017年版の資料ですけど、フリーダムハウス .org っていうこの人たちが作ってる、資料です。赤ければ赤いほどなんかこういうことが行われている、まあソーシャルメディアの操作とかライブビデオの制限、VPN の制限が行われてますっていうところだそうです。で日本もちょっとこんな色なんですよね。21から30、ちょっとこんな色で、なんでかなっていうのがよく分からなかったんですが、この中で公職選挙法なのかなっていうのをちょっと思いました。これ私の試験なんですけど、確か、選挙期間になったらインターネット上の政治活動ってすごい制限が入るはずなので、それのことを言ってんじゃないかなっていうのを思いました。ちょっと、詳しくはもしかしたらここに書いてあるのかもしれないけど、ちょっと読み取れませんでした。だけど昨今、漫画村うんうんかんってブロッキングみたいな話がちょっと盛り上がりましたけど、まあ、世界中でごく普通にこんなことがやられてんだなっていうのが、まあ、よくわかります。まあ、そんな感じで、とりあえずインターネットホットトピックは、はい、以上でございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは、何かご質問等あれば、聞けますけれども、いかがでしょうか。質問ではないの、先ほどの話で言った 1.2.3.0、
はい、
ちょっと今調べてみたんですけど、APNIC のフリーズ上は APNIC デボがデボ
ゴン
プロジェクトなんですけども、RADB 引くと、ハチソングローバルのお客さんに割り振ったよっていうなんか闇を見つけてしまったのかなちょっとわかんないです、謎です、ね、で RADB の方が登録が新しいのだから、ひょっとしたらそのどっちかが消し忘れてるのか、なんで勝手に使っちゃってるのかよくわかんないですけど、ちょっと不思議な感じです。
はい、
はい、
はい。
はい、そんな感じでした。あ、すいません。他に何かご質問とありますでしょうか。あ、はい。
すいません。すごく面白い話を聞かせていただいたので、ちょこっと調べたんですけど、日本のレートが低い理由は、記者クラブが存在する。
記者クラブ、
それはインターネットのメディアが自由にインタビューとか、
要するに報道の自由が制限されているというふうにフリーダムハウスの人たちが、
ああ、なるほど、
記者クラブって何でしたっけって言われたんですけど、それが、
あれ政府を取材しようとすると記者クラブを通さないとダメみたいな、
そういう意味じゃなくて、政府からの直接の取材ができないという、
はい、
なるほど。LGBT って、が結構遅れてくるっていう、あと、国民さんもあるはずですけど、見てみると面白いです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、 その他ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ姉崎さんどうもありがとうございました。